新しい歌を主に向かって歌え。主は驚くべき御業を成し遂げられた。右の御手、聖なる御腕によって主は救いの御業を果たされた。主は救いを示し、恵みの御業を諸国の民の目に表し、イスラエルの家に対する慈しみと誠を御心に留められた。地の果てまですべての人は私たちの神の救いの御業を見た。全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよ。歓声をあげ、喜び歌い、褒め歌え。ことに合わせて褒め歌え。ことに合わせ、楽の音に合わせて、ラッパを吹き、角笛を響かせて、王なる主の御前に喜びの叫びをあげよ。賛美歌158番をもって主を賛美します。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌158番です。共に唱和します。座席の前に十戒、使徒信条、主の祈りのプレートがありますので、その都度ご利用ください。十戒、我は何時の神主、何エジプトの地、その奴隷なる家より導き出せし者なり。何時我が顔の前に我のほか何者をも神とすべからず、己のために何の偶像をも刻んでからず、何時の神主の名を乱れに口にあんでからず、安息日を覚えてこれを聖とせず、
何時の父様を敬め、何時殺すなされ、 何するなかれ、何盗むなかれ、何その隣に対して偽りの証を立てるなかれ、何その隣の家を貪るなかれ。
どうぞご着席ください。お祈りします。私たちの愛する主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの皆を褒めたたえます。町を歩けば赤や黄色に彩られた木々が美しく、全身であなたに感謝と賛美を捧げているかのようです。来たる一週間も私たちを慈しみ深く守り、どんな時にも最悪な状況からの逃れ道を与え、こうして今日街道に導いてくださいましたことを感謝します。いつもあなたを忘れ、傲慢にも一人で頑張っているような気持ちになることをどうぞお許しください。あなたが共にいてくださらなければ何もできない私たちです。この一週間にはあなたを愛することはあなたを礼拝することであるとの御言葉もいただきました。週の初めに街道で、あるいはオンラインで共に心から礼拝できますことを感謝いたします。今日は私たちと共に歩み、先に天に召された方々を覚えて礼拝を捧げる聖天社記念礼拝です。金沢教会から分かれ、殿町教会として出発した先人の方々の歩みがあって、今ここに元町教会があることを感謝します。いつも優しい微笑みをたたえていた方や、大きな声で歌っていた方、高齢の方を礼拝堂までおぶってあげてくださっていた方、深い祈りを持って注意してくださった方、金沢の町を案内していた方や、戦争の時の苦労話をまざまざと語ってくださった方など、すでに天に帰られた方々の何気ない思い出がよみがえって胸に迫ってまいります。ご遺族の方々も今日は礼拝堂に集っています。共にあなたを心から礼拝することができますよう導いてください。あなたの御言葉を取り継いでくださいます松原望先生を聖霊の力によって守り強めてください。聞く者の心をも聖霊の光によって照らし、イエス・キリストが救い主であることをいよいよ深く分からせてください。今日石川地区中部教区をはじめ全国の教会で持たれます礼拝をどうぞ喜び祝福してください。明日この街道で行われます石川地区の信徒大会をもどうぞ良き守りのうちに楽しいひとときとなりますようお守りください。この祈りを尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌432番をもって主を賛美します。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌432番です。 どうぞご着席ください。聖書を2箇所お読みいたします。旧約聖書詩編123編、123編の 1b から読みます。目を上げて私はあなたを仰ぎます。天にいます方よ、ご覧ください。しもべが主人の手に目を注ぎ、はしためが女主人の手に目を注ぐように、私たちは神に、私たちの主に目を注ぎ憐れみを待ちます。もう一箇所、新約聖書ルカによる福音書18章35節から43節をお読みします。新新約聖書143ページ下の段になります。お読みします。イエスがエリコに近づかれた時、ある盲人が道端に座って物乞いをしていた。群衆が通っていくのを耳にして、これは一体何事ですかと尋ねた。ナザレのイエスのお通りだと知らせると、彼はダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと叫んだ。先に行く人々が叱りつけて黙らせようとしたが、ますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び続けた。イエスは立ち止まって盲人をそばに連れてくるように命じられた。彼が近づくとイエスはお尋ねになった。何をしてほしいのか。盲人は、主よ、目が見えるようになりたいのですと言った。そこでイエスは言われた。見えるようになれ、あなたの信仰があなたを救った。盲人はたちまち見えるようになり、神を褒めたたえながらイエスに従った。これを見た群衆はこぞって神を賛美した。人を信条を持って信仰を告白します。人信条も机の前にありますのでご覧ください。人信条、我は天地の作り主全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿る乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、賢いより左で生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠に命を信ず。アーメン。
教会の暦では毎年11月の最初の日曜日が聖徒の日、あるいは霊民者記念日となっております。 そのため多くの教会でその日に昇天者記念礼拝を守っています。しかし金沢元町教会では毎年11月の第3の日曜日に昇天者記念礼拝を守っています。これはどちらが正しいか、あるいはどちらが良いかという問題ではありません。教会の暦で11月の最初の日曜日を聖徒の日と定めているのは2000年の教会の歴史による定め、まあ、自然とそういうふうに定まってきたということがあります。ですから昇天者記念礼拝は必ずしも11月の最初でなければならないと決まっているわけではありません。実際聖書に聖徒の日がいつであるかはっきりと書かれてはいませんので、私たちはこの日だけ昇天者記念礼拝と位置づけるのではなくて、ある意味では毎週の日曜日が昇天者記念礼拝をも兼ねているというふうに言ってよいかと思います。今はどうか分かりませんけれども、昔欧米のキリスト教会では教会の墓地に葬られるのはキリスト教の信仰を持って世を去った人に限られていたと言われております。生きているうちに信仰を持った人と信仰を持たなかった人を区別していたということです。もっとも欧米では長い間、全ての人々はクリスチャンということですので、まあ、キリスト教の信仰を持たずに亡くなった人というのは、まあ、非常に珍しいというふうに言えるかもしれません。ただカトリックとプロテスタントが今以上に激しい関係にあった時には、お互いの教会の信仰者はそれぞれの教会に葬るべきであって、教派を超えて、どこの教会でも葬ることができるということではなかったということで、ことのようであります。今の時代であれば大きな問題になりますけれども、昔はそのようなことを真剣に考えていたということであります。金沢元町教会の納骨堂は教会の近親者の遺骨までを対象にしており、特に洗礼を受けた人と受けていない人との区別はしていません。ただ昇天者記念礼拝という昇天者という言葉は亡くなった信仰者を指すことが多いので誤解を持たれやすいかもしれません。皆さんに配布される聖居者名というリストは聖居者という言葉を使っております。まあ、これであれば信仰を持っていたかどうかに関わりませんので、あるいはこの表現が良いのかもしれません。実際聖居者記念礼拝としている教会もあるようです。私たちの教会が昇天者記念礼拝を行うのは、もちろんこの世の生涯を終えた人々のことを覚えて礼拝するということです。しかしそれは亡くなった人が天国に行けますようにと願い求める目的ではありません。私たちの教会はプロテスタント教会ですが、そのプロテスタント教会では亡くなった人々のための祈りというのはありません。すでにこの世を去った人々は神の御手に委ねられているので、私たちが神の領域を侵してはならないという信仰からです。しかしだからといって亡くなった人々に対して無関心というわけではありません。むしろ神はその人々の救いに責任を持って働き守ってくださっているという確信を持っているからこそ、死者のための祈りということをあえてしていないわけであります。むしろすでに神様の御手の中にあるそのことを心に留めて神に感謝するのが私たちの昇天者記念礼拝というふうに言ってよいかと思います。新約聖書の中にペテロの手紙1というのがあります。そのペテロの手紙1、3章の18節から20節に次のようなことが書かれております。キリストも罪のためにただ一度苦しまれました。正しい方が正しくない者たちのために苦しまれたのです。まあ、ここのところは要するにキリストが信仰を持っていない人たちのために苦しまれた、まあ、こういうことを言っているわけです。聖書の続きを読んでいきますけれども、あなた方を神のもとへと導くためです。キリストは肉で死に渡されましたが、 霊では生きるものとされたのです。そして霊においてキリストは囚われていた霊たちのところへ行って宣教されました。この霊たちはノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられたのに従わなかったものです。この箱舟に乗り込んだ数人、すなわち8人だけが水の中を通って救われました。すなわちノアとその家族だけが箱舟によって救われた。そのことをこのペテロの手紙は、この8人だけが水の中を通って救われたと表現しています。このペテロの手紙があえて水の中を通って救われたという表現をしているのは、キリスト者が洗礼を受けるということと関連させているからだろうと思います。とにかくこの新約聖書のペテロの手紙は、主イエス・キリストが十字架にかかられた後、死者の国に下り、そこに囚われている死者に伝道したということを告げているわけです。先ほど私たちが一緒に唱えました使徒信条の最後の方に、主は十字架にかかり、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目によみがえったという言葉がありました。そこに出てきている主イエスが黄泉に下ったというのが、死者に伝道するためだったとペテロの手紙を記しているわけです。しかもそこに記されている死者は、ノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられたのに従わなかったものと言われています。簡単に言いますと、神に従わないで救われて、神に従わなかったので救われていない人々ということです。このノアという人は、旧約聖書の創世記に出てくる神に忠実な人として出てきます。主イエス・キリストよりもはるかに昔の人で、その意味ではあまり関係がないように思われるかもしれませんけれども、この聖書が言いたいのは、いつの時代の人かということではなく、神が忍耐して待っておられたのに従わなかったということで、聖書は彼らをキリストの福音を聞かず受け入れなかった人々の代表という意味でこのように語っているわけであります。さらに聖書は次のようにも言っています。同じペテロの手紙1ですけれども、4章6節に、死んだ者にも福音が告げ知らされたのは、彼らが人間の味方からすれば肉において裁かれて死んだようでも、神との関係で霊において生きるようになるためなのです。で、ここで言われている信仰を持たない人のために、主イエス・キリストは黄泉に下り伝道されたということがここで語られており、でこのことがとても大切だということです。私たち日本人にとりまして、先祖がやはり信仰を持って持たずにこの世を去ったという人は多いだろうと思います。実際私の両親も信仰を持たないままこの世を去りました。日本人の感覚からすると、墓参りというと大体親のために、あるいは先祖のためにということを考えます。ですからキリスト教会であまり先祖のためにということを言わないということが、多くの日本人にとってつまずきになることがあります。しかしそれは先祖のことを全く考えない、どうでもいいということではなくて、そのすべての人々もまたすでにキリストの御手の中にあり、救いに預かっているという信仰があるからこそ、あえて言わないわけであります。ですからこのペテロの手紙1というのは、私たち日本人にとりましてとても大切な聖書の言葉であります。信仰を持っていない人々が死者の国に、そこへイエス・キリストが下って行かれた、そしてその人々に福音を述べ伝え、救いを与えようと働いておられる、そういうふうにここで言われているからであります。私たちが聖天社記念礼拝を守る意味も、このことと深く結びついているということであります。確かに亡くなった人のいわゆる冥福を祈るということではありません。亡くなった人が亡くなったところで、読みにおいて祝福されますようにというのではなくて、神様の救いに預かるというのが聖書に保証されている、神様はそのように約束されている、 だから私たちは安心して神様の御手に委ねるということであり、その家に私たちが行う昇天者記念礼拝は神様に対する感謝の礼拝ということであります。私たちは私たちの先祖もまた神様の救いの手によってその救いに預かっている、それを心から信じて神様に感謝をする、それが私たちの行う昇天者記念礼拝ということであります。まあ、今日は昇天者記念礼拝ということなので、少しこの昇天者記念礼拝ということについて少し話が長くなりましたけれども、ルカによる福音書を見ていきたいと思います。主イエスと弟子たちがエルサレムで過ぎ越しの祭りを祝おうと旅を続けています。同じ目的でエルサレムへ向かう人々が多くおりました。ガリラヤを一緒に出発していた人々もいたかもしれませんけれども、途中からシエスと弟子たちの旅に加わってきたという人もいました。で、そのために少しずつ少しずつこの旅をする人々が多くなっていきます。今日のところでも群衆という言葉が出てきますから、相当の数にまで膨れ上がったということでしょう。で、その人々の目的は同じであります。エルサレムで過ぎ越しの祭りを祝うということであります。ただイエス・キリストだけが過ぎ越しの祭りを祝うという目的とともに、もう一つの目的、エルサレムにおいて十字架にかかり全ての人々の罪の贖いとなる、そういう目的を持って旅を進めておりました。主イエス・キリストはこの旅の中で弟子たちにだけその十字架と復活の出来事について語っておられました。しかし三度にわたってのこの主イエス・キリストのエルサレムにおける死と復活ということについて弟子たちは悟ることができないままであった。福音書はそのようにはっきりと告げております。自分たちには分からないことを主イエスがおっしゃっているということで、弟子たちの間に不安も広がっておりました。あるいは先生はなぜこんな弱気になっておられるのだろうか、まあ、そういう思いもあるいはあったかもしれません。しかし主イエス・キリストが語っておられるのは、全ての人々を救うために神の一人子であるこの私が誠の人となって、そして十字架にかからなければならないのだ。主イエス・キリストはすでに人となっておられます。あとは誠の人として十字架にかかるだけという、それがこのエルサレムに向かう目的でもあったわけであります。弟子たちが悟ることができなかったのは、知恵が足りなかったとか経験が足りなかったというのではありません。これは神がご計画なさっていることであって、それは人間の知恵で理解できるものではないということを示しております。ですから福音書はたびたび時が来るまで悟ることができなかったという言い方もしています。時が来るまでという言い方には、時が来れば弟子たちは悟ることができるということも含んでおります。その時というのはイエス・キリストの復活の時であり、復活のイエス・キリストに出会って弟子たちが初めてそれまで語っておられた主イエスの言葉の意味を知ることができるようになったということであります。そういうイエス・キリストと弟子たちでしたけれども、その一行には先ほども言いましたように多くの人々が加わってきました。で、イエス・キリストの評判もおそらく聞いていたに違いありません。ですからいろいろとイエス・キリストに声をかけ話を聞こうとします。中には一緒に食事をしようと誘う人もいたようであります。で、そういう旅ごとに主イエス・キリストはいろいろの教え、特に神の救いということについて語ってこられました。しかしそのこともなかなか人々の心の底まで届くということではなかったようであります。表面的には理解できる、しかしそれが何を意味しているのか、自分たちはどうしたらよいのか、そこが はっきりと分かってはいなかったということのようでありました。とにかく主イエスの一行に加わってきた人々は主イエスキリストと一緒に旅をするということで、中には毎年のようにエルサレムに行っていた人々もいたでしょうけれども、いつものエルサレムへの旅と比べると良い思い出になる旅だというふうに思っていたかもしれません。数多くの奇跡を行い、悪霊を追い出したり不治の病を癒したという噂をすでに聞いており、そしてまた素晴らしい教えもしていたという噂も飛んでおりました。その主イエスと一緒に旅をしている、素晴らしい教えを直接聞くことができるということで、一緒に旅をしていた人々の心は湧き立つような、ワクワクするような、そんな思いがあったのではないかと思います。そしてエリコの町が近づいてきました。エリコの町に入ろうとした時のこと、突然大きな声で叫ぶ声が聞こえてきます。ダビデの子よ、私を憐れんでください。その町の入り口にいた盲人であります。物乞いをしていたということがそこに記されております。で、この盲人が、物乞いをしていたということについては、おそらく多くの人々がこのエリコの町を必ず通るということで、そこに座っていれば多くの人々がお金を恵んでくれるに違いないと思ってそこにいたと考えられます。実際多くの人々がそこを通ってこの盲人にお金を恵むということもたびたびあったのではないかと思います。しかしこの盲人がいつもと違う様子を感じて、一体何事ですかというふうに尋ねます。するとナザレのイエスが今ここを通られるというふうに人々が答えました。それを聞いた途端、この盲人は大きな声でダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと叫び出すのであります。ダビデの子という言葉は、これは新約聖書の中ではしばしば救い主という意味で使われます。メシアという言葉を使わずにメシアを表す言葉としてこの言葉がよく使われました。ダビデの子孫から神様が使わされる特別の使者が現れるということが、旧約聖書の中に記されており、そして旧約聖書から新約聖書に至るまでそういう話がユダヤ人の間で伝わっていたからであります。福音書の中で主イエスキリストがダビデの子孫ということがたびたび出てきます。ですからダビデの子と呼ばれても決して不思議ではありません。しかしそういうことから言いますと、ダビデの子孫は無数におります。ただはっきりと分かっている人はあまり多くないのかもしれませんけれども、ただダビデの子孫というだけであれば、ナザレのイエスに限ることではない。むしろ他にもダビデの子孫はいるわけです。しかしこの盲人はあえてダビデの子イエスよというふうに呼びかけるわけであります。私の救い主という確信を持ってこの盲人は叫んだわけであります。ですからイエス・キリストに対してダビデの子よと叫ぶその叫びは、この盲人の信仰告白と言ってもよいかもしれません。私はこのイエスこそダビデの子だと信じています。私を必ず憐れんでくださる方だと信じています。そういう信仰を持って叫ぶその言葉が、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいという言葉だったのであります。福音書をずっと読んできますと、この 旅の途中、イエス・キリストに対してあえてダビデの子よと声をかける者は意外に少ない、ほとんどいないと言ってもよいでしょう。すなわちダビデの子孫がどうかということは、人々の記憶はあまり重要でなかったということが言えるかもしれません。確かに素晴らしい教えは奇跡を行ったかもしれません。しかしそれで本当にダビデのことを読んでよいのだろうか、それは正しい呼び方なのだろうか。仮に正しい呼び方だったとして、そのように読んだことが他の人々の耳に入ってイエス・キリストに迷惑はかからないだろうか、 メシアと名乗ることがクーデターを起こすと同じと考えられる危険性もあったわけであります。実際自分でメシアと名乗ったかどうかは分かりませんけれども、何度もクーデターが起こったということが使徒言行録に記されています。で、彼らが自分でメシアと名乗ったのかは分かりません。周りから持ち上げられて、彼はメシアに違いないと言われて、そしてクーデターを起こした。結局は鎮圧されてしまうわけです。イエス・キリストに対してもダビデの子というふうに叫ぶというのは、この盲人の信仰の告白と言っても良いわけですけれども、しかしその言葉がひょっとするとこのナザレのイエスに迷惑をかけることにはならないか、あのナザレのイエスはクーデターを企てている、そのように人々を扇動している、まあ、そういうふうに誤解されないだろうかという心配もあります。だからこそ弟子たちも他の人々もあえてイエス・キリストに対してダビデの子よという言い方はしなかったのだろうと思います。イエス・キリストご自身も自分自身をダビデの子ということをことさら強調したことはありませんでした。盲人のダビデの子イエスよという呼びかけに対しても特にその通りだという言い方はしておりません。ただこの盲人のイエスに対する信仰、あなたこそダビデの子、私の救い主です、私を憐れんでください、そういう信仰の言葉をイエス・キリストはしっかりと受け止められたということであります。この盲人の言葉を聞いたのはイエス・キリストだけではありません。イエス・キリストの周りにはたくさんの人々もいました。イエス・キリストよりも先に進んでいる人々もいたでしょう。で、その人々は彼を叱りつけて黙らせようとしたとあります。おそらく主イエス・キリストと一緒に旅をしている中でイエス・キリストの教えが素晴らしい、これからもイエス・キリストの教えを聞いていきたい、でそれを邪魔するかのような盲人の叫びをとどめようとしたのかもしれません。あるいはこの盲人の叫びが他の人々からあれはクーデターを起こそうとしていると誤解を招くのではないかという心配から、ひょっとするとこの盲人を叱りつけたのかもしれません。あるいはイエス・キリストが旅を続けるその妨げになると思ってこの盲人を叱りつけたのかもしれません。叱りつけた人々の動機は分かりませんけれども、おそらくは悪意はなかっただろうと思います。イエス・キリストのことを真剣に思いながら、イエス・キリストの邪魔にならないようにという配慮から出た行為だったのかもしれません。しかし主イエス・キリストは彼を私のところに連れてきなさいと命じたというふうに言われております。この命じるという言葉はとても強い言葉であります。極端な言い方をしますと反対することを許さないような、そういう強い言葉であります。単に盲人が近づくのを許可するとか許すというのではなくて、連れてくるように命じる、まあ、そういうふうに言うわけですから、強制連行するような強い言い方だということになります。しかしそれは決して盲人に対する怒りではありません。むしろ呼び求める盲人を妨げようとしている人々への怒りといった方が良いのかもしれません。このルカによる福音書をずっと読んでいきますと、主イエス・キリストに近づこうとする人をたびたび多くの人々が妨げたということが出てきます。主イエスと一緒に食事をしていた罪人や徴税人たちに対して、ファリサイ派の人々や律法学者たちが示した態度、あれは罪人と一緒に食事をしていると言って主イエスをこそこそ非難をするという場面がありました。あるいは血のみごを祝福してもらおうとした人々に対して弟子たちが叱りつけたという出来事も記されております。今回もシエスと一緒に旅を続けている群衆の中からシエスを求める盲人を妨げた人々が現れたということであります。その人々に対して彼を私のところに連れてくるようにとお命じになったということです。ひょっとするとその 言葉には怒りも含んでいたのかもしれません。主イエスを呼び求めた盲人がイエスキリストに近づくとイエスキリストは尋ねました。何をしてほしいのか。盲人は主よ、目が見えるようになりたいのです。まあ、そういうふうに答えました。この盲人は物乞いをしていたわけですから、お金をくださいという可能性もありました。しかし盲人は自分にとって一番大切なことはお金ではなくて、まさに目が見えることだということをしっかり受け止めており、そこで主よ、目が見えるようになりたいのですと答えたわけであります。そして主イエスは、見えるようになれ、あなたの信仰があなたを救ったというふうに言われました。その言葉の通りに盲人はたちまち見えるようになったというふうに言われております。福音書の中に主イエスキリストが奇跡を起こす場面がいくつも出てきます。時にはイエスキリストがその人に触れて悪霊を追い出したり癒すということもしました。他の福音書では別の盲人がやはり目を開けてもらう時にイエスキリストがその人の目に触れて目を開いたということも出てきます。あるいは主イエスに気づかれないように、また他の人にも気づかれないように、そっと後ろから主イエスキリストの衣にちょっと触った。その途端にその女性の病が癒されたということも出てきます。いろんな形の癒しの場面が出てきます。それぞれにはそれぞれの意味がありますが、今日の主イエスキリストが見えるようになれというこの命令がこの盲人の目を開いたということをはっきりと告げております。要するに言葉による癒しということであります。言葉による癒しといっても心理学的にこういうことで相手の気持ちを楽にしてあげたら見えるようになるということではなくて、イエス・キリストの言葉には力があるということを示しているのであります。聖書の一番最初、創世記には、神が天地を作られた時に言葉によって全てのものを作ったと記しております。神は光あれと言われた。すると光があった。神様の言葉はその言葉通りに全てのものが現実に起こるということを示しております。創世記一章は、神が言われた、何々となれ、するとそのようになったというこの言い方が何回も何回も繰り返されていきます。創世記一章はそのようにして、神様の言葉はその言葉によって全てその言葉通りに実現するということを示しているということであります。それと同じように主イエス・キリストの言葉はイエス・キリストの言葉通りに全てがそのまま現実となるということを示しております。イエス・キリストの言葉には父なる神と同じように全てをその言葉通りに実現する力があるということを私たちに教えているわけであります。私たちもまたイエス・キリストによって信じないものではなく信じるものになりなさいと言われて、私たちは信仰を与えられていきました。イエス・キリストのこの御言葉によって私たちは支えられ、また立てられて信仰の道を歩んでいくわけであります。イエス・キリストが見えるようになれというこの言葉は、イエス・キリストご自身の意思であると同時に父なる神の意思でもあります。私たちが主イエス・キリストの十字架と復活によって救われることも父なる神の意思であり、また御子イエス・キリストの意思でもあります。そしてそれは遥か昔から計画された神の意思であるということであります。その時その時の気分で私たちは救われているというのではなくて、私たちを何としてでも救うという神様のご計画があり、そのご計画の実行を父なる神とイエス・キリストはしてこられたということであります。 神の言葉は神の意思を表しております。私たちが救われることも神の意思であるということであります。このイエス・キリストによる救いというのは生きている私たちにだけではなく死者の国にいる魂にも及ぶことは先ほど説明した通りであります。しかし今生きている私たちは生きているこの時に主イエスに救われていることを確信し今も神がその救いを保証してくださっていることを確認するために礼拝を行っております。私たちが毎週なぜ礼拝をするのか、なぜ教会を来なければならないのか、それは神様が困るからではありません。そうではなくて私たちが困るんです。教会を離れていくと、礼拝をしなくなると私たちの信仰が危うくなります。私たちはさまざまな誘惑を受けます。本当に神様を信じていいってよいのかというさまざまな声を私たちは聞くことになり、その言葉に私たちの心が歪みます。そういう私たちのために神は私たちを礼拝に招いてくださり、私は確かにあなたを愛し、そしてあなたを救っている、これからも救う、これは紛れもない事実であり、私の心は変わることはない、私たちにそのように確信させ保証しておられる。だからこそ私たちは礼拝に来るわけであります。神が私たちに礼拝を望むのは弱い私たちがその弱さの家に倒れることがないように、この礼拝を通してますます神の救いを確信するようにという、そういうご計画で私たちを教会に招いておられるわけであります。この世にはさまざまな悩みがあります。しかし私たちは主イエス・キリストによって神の恵みを受け守られ平安を与えられております。ヨハネによる福音書の16章33節にこういう言葉があります。これらのことを話したのはあなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。これは主イエス・キリストが弟子たちに語られた言葉であります。主イエス・キリストの勝利、これが今私たちに与えられているわけであります。そして使徒パウロも私たちにこのように告げます。生きている時も死ぬ時も天使も支配者もこの世のすべてのものであっても私たちに対する神の愛から引き離すことのできるものは何一つない。たとえ死でさえも私たちから神の愛を引き離すことはできないのだと使徒パウロははっきりと断言しました。私たちもこの言葉に支えられて信仰の歩みを続けていきます。しかしそれは何よりも私たちが共にこの教会に集まり礼拝をすることによって与えられる確信であり保証なのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたの恵みと導きにより聖天社記念礼拝に招かれて礼拝を捧げることをお許しくださり心から感謝いたします。あなたは御子イエスキリストを地上にいる私たちだけではなくて地下の者たち、すでに死者の国にいるすべての人々のために御子イエスキリストを使わし福音を述べ伝えさせてくださいました。それゆえに私たちの先祖もまたその福音に預かって救いに預かると信じます。心から感謝いたします。どうか私たちがこの地上に生きている間あなたに対する信仰がますます確かなものとされ、どうか私たちがこの地上にあってあなたを信じる幸いを喜びを共にし、そしてまた多くの人々に伝えていくことができますように導いてください。私たちの周りにはあなたを求める者、あなたの救いを求める多くの者がおります。どうかその人々を妨げることのないように、むしろその人々をあなたのもとへと導く手となり足となることができますよう私たちを十分に用いてください。そのために私たちの語る言葉、行う技をあなたが祝福し導いてください。 ここに集いました一人一人の上にあなたの祝福が豊かにありますように。どうかその家族の上にもあなたの恵みが豊かにあり、どうぞその歩みを守り導いてくださいますようお願いいたします。どうかこの地域にある人々もまたあなたの祝福を豊かに受けることができますように、教会がそのために十分に用いられますよう心からお願いいたします。さまざまな誘惑を受け悩み苦しんでいる兄弟姉妹がおります。どうぞその一人一人を代わりに支えてください。力を与えてその困難を乗り越えさせてくださいますようお願いいたします。病の中にありますものにどうぞ癒しの御手を述べ、心も体も強くしてくださいますよう切にお願いいたします。どうかあちこちで起こっている紛争争いまた憎しみ、そういうものをどうぞ取り除き、あなたにある平安で満たしてくださいますよう切にお願いいたします。今日この日に礼拝を捧げる全国の諸教会がそれぞれの場所において力強くあなたの福音を述べ伝えていくことができますように導いてください。感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美します。賛美歌504番をご一緒に賛美しましょう。504番です。 座りください。献金と感謝の祈りをお捧げします。奉仕者の方よろしくお願いします。取りなしの祈りを捧げします、祈りの最後に皆さんで一緒に主が教えてくださった祈りを捧げますので、主の祈りと申しましたらご一緒に主の祈りをお捧げください。お祈りします。愛する主よ、国々の為政者のために祈ります。どうか国々のリーダーが常に冷静に物事を判断し、偶像ではなく誠の神を恐れて歩めますよう、お守りお導きください。名誉欲やお金の誘惑や孤独から守り、慎重な物言いをしつつ、他国との平和な関係の構築に向かって進んでいけますようお守りください。第二次世界大戦の悲惨な状況から深く学び、戦争は二度としないという固い決意を持って政治を行えますようお守りください。すでに今なお戦争や紛争が解決できていない国々のリーダーには、まず停戦する勇気をお与えくださいますようお願いいたします。苦しむ民の声を聞く耳を持たせてください。この小さな祈りを主が教えてくださった主の祈りとともにお捧げします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、 我らの罪の犯す者を我らが許すもと、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。正英29番、祝福、高僧をもって礼拝を終わります。
願わくは主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、汝らすべてのものと共に限りなくあらんことを。アーメン。